そして歩んでるからです。キリストの敵と書いてない。キリストの十字架の敵として歩んでるからです。体の最後は滅びです。体の神は体の欲望であり、体の栄光は体自身の恥なのです。体の思いは地上のことだけです。十字架の道は恥と不思議の道です。イエス様は裸にされ、十字架に捕らえたとき、群衆はイエス様を呼び指し、彼は私たちと同じく等しく人間なのではないでしょうか。神の子だというのは偽りなのではないでしょうかと思う存分そしで侮れました。福音書を見ると次のように書かれています。取りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊した。三日のうちに祟る者よ。もし神の子ならば、自分の救え。そして十字架が折れてこい。民衆は立って見ていた。役人たちも嘲笑っていた。彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト、選ばれ者であるなら、自分自身の救うこと。うがよい。兵卒どももイエスを罵り、あなたがユダヤ人の王なら、自分の救いなさい。十字架に掲げた犯罪の一人が、あなたはキリストではないか。それなら、自分の救い、また我々も救ってみよう。まあ、十字架の道は、恥と不思議の道です。イエス様は十字架の死にへたるまで従順でした。国がイエス様を十字架につけたのではない。我々一人一人に対する計り知れない愛がイエス様を十字架につけたのです。まあ、私たちの真ん中におられる蘇られたイエス様は、私たちが十字架の敵であるか、または十字架を厭わず、恥も死も厭わず、すべてを主に捧げているか、すべてをご存知です。まあ、私たちはフィリピの兄弟、姉妹のように、主の身に喜ばれる人々となっているのでしょうか。フィリピ書の二章の二十九節からちょっとお読みいたします。しかし、私の兄弟、道路者、戦友、またあなた方の使者として、私の目であり、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく、私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送りました。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危機の犯した死ぬばかりで明るになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に使えるほどのできなかった分を果たそうとしたのです。まあ、パウロはフィリピの信ずる者の無垢に属しているエパフロディネについてこういうふうに書いたものです。このエパフロテトに対して、私の同行者、私の戦友、私の兄弟と呼びかけています。エパフロテトとはパウロと同じく永遠に朽ちない一つの目的を目指して、まあ、走る競技者でした。この一つの目標を心の目で見た者は自分自身の帰り目もありません。死がという足かせから解放される。 ピリピ人への手紙の2章の21節と3節は実に著しい対象を示しているためではないでしょうか。21節は儚い人の名声を求めて走る者の姿が書かれています。誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めてはいません。三十節には朽ちることのない天の御国を求めて走る人の姿が書かれています。彼はキリストの仕事のために命の危機を冒して死ぬばかりになったからです。まあ、パウロ自身前に言いましたように証したのです。私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証しと任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。まあ、エパフラディトもパウロもただ一つの手の賞与を求めて走り続けました。ただこの一時に励んでいます。なし後ろの者はそれ下向きに前の者に向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華を得るために目標を目指して一心に走っているのです。パウロは、まあ、有能な主に仕えるしもべとして当時すでにもちろん認められていたのです。パウロは名声も得たし、残る手の栄誉を目指して走ることは簡単なことだったという人もいるかもしれないけど、エパフォデトを考えてみましょうか。彼は名もない、誰の身にも目立たない、まあ、当たり前の一人の信者に過ぎなかったのです。けども、主の目からは、パウロもエパフォデトも同じ主に使えるものとして見えたに違いない。問題は私たちが何と何をやったかということではない。私たちがどれほど主に忠実で忠順であったかということです。この最初3章の23節、お見事パウロは、まあ、信ずる者の問うべき態度について次のように書いたのですね。361ページで3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。そうしないと疲れてしまい落ち込むようになり、喜びもないし力もないと言えます。パウロの目指した目標は何だったなのでしょうか。ピリピ書3章の8節お見事、次の答えが出る。すなわち、パウロの目指した目標とは、イエス様を知る知識の絶大な価値でした。八節ですね。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知り飽きたと思っています。パウロはこのためにすべてのものを捨てされました。パウロはここで言っているキリストイエスを知っていることの素晴らしさは、イエス様について知る知識とは全く違います。より一様に作れたものです。キリストについての知識は、まあ、集会に来たり、聖書の学び会に出たり、本を読んだりすることによって蓄えることができるでしょう。パウロはイエス様について知りたいとは言っていない。さらに勝るものを求めていたのです。なし私はキリストを得たいとからは心から叫んだのです。これは一体何を意味しているかと言いますと、パウロはよみがえりの主の命を死亡のものと したかったんです。それではこの蘇りの力はどうしたら自分のものとなることができるのでしょうか。それはイエス様の苦難にあたって、その死の様に等しくなることによってのみ自分のものにすることができるのです。私たちはすべてを主に捧げた献身者として、自分が持っている考え、意志、感情をすべて主に捧げ、また自分の当然持って良いと思われる権利も主に捧げたいものです。ミサで主の賞与を得る者は聖書の知識が豊かなものではないでしょう。また熱心に奉仕するものでもないでしょう。どういうものなのでしょうか。そういう奉仕者とは結局キリストの霊に豊かに満たされているものです。まあパウロは兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえ方などと考えていません。ただこの一日に励んでいます。すなわち後ろのものはそれ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいで上に召してくださる神の栄華の役のために目標を目指して一心に走っているのです。まあ、パウロは誰が何と言おうと、このただ一つの目的を目指して走り抜こうと決心したのです。パウロは何としてもこの賞与を得たいと願いましたから、まあ、他の人も変な気持ちを持っていたかもしれない。けどもパウロは結局人間だってどうでもいい、私のために死なれ復活なさったイエス様だけを仰ぎ見ると解放されることが分かったのです。ヒブル書の12章2節に、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの容易に恥ずかしい目をものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に釈迦されました。イエス様だけを仰ぎ見るとやっぱり喜びが湧いてきます。今日は竹原教皇姉妹参加させてくださいます。その前にお願いします。竹原教皇姉妹。